勉強が好きになる30の弟、その1、勉強の面白さを見つけることが最初の一歩。私がアメリカに留学していた頃、日本人の友人の一人に勉強の達人になりました。見た目は普通の女の子なのですが、勉強を始めると態度を変えます。学校では難しい授業がありますが、その子はいつも高得点を取ります。難しい内容がありますが、驚いたことにその子はどんな勉強も乗り越えてしまっていました。ある日、なぜそんなに勉強ができるのかと聞いてみたことがありました。素晴らしい答えが返ってきて、大変参考になるアドバイスでした。どんな科目でも興味のある分野、面白いところを見つけて楽しんで勉強している。面白ければやる気も出るから。私はなることと大きくなりました。勉強は嫌だ、嫌だと言えるのは簡単です。しかし、その子は意識を変えて、つまらない勉強の中から面白さを見つけようとしていました。英語には英語の面白さがあり、地学、生物、国語、科学などそれぞれの分野にはそれぞれの面白さがあります。つまらないところから見れば嫌いのです。まず、その勉強を進めるために楽しさを見つけることが大切なのです。その後、その子は、U、C、L、A というアメリカで有名な大学と進学しました。難しい勉強も彼女を見ていると楽しそうに見え、実際に楽しんで勉強しているのでした。楽しむこと、好きになることは、まず勉強を始めるために何より大切なポイントなのです。つまらない勉強の中から面白さを見つける。勉強が好きになる30の弟、その2、生活に立つためと考えると勉強も楽しくなる。私は先日なんとアルマ学研究中に合格しました。アルマの勉強はこれまでないほど楽しくできた勉強です。勉強が楽しくて知らなかった理由は自分の生活に直接活かすことができる勉強だったからです。アルマとの初めの出会いは学生時代です。勉強にされていた私はある雑貨屋さんでランダーの整理とキャンドルを見つけます。アルマとはどんなものなのだろう。最初は興味で購入したのですが、本の他の中になります。文章で表現するのは難しいことですが、アルマの香りを変えた後の不思議な感覚は忘れられません。使えた時に活用したり、集中したり、時に活用したりなど生活のところで大活躍のままでした。当時は私はアルマを活用していたものの知識が乏しかったため、具体的な効果や使い方などを知らないまま活用でした。ただ興味があって活用していたのもありましたが、この度に本格的に勉強してみようと思うようになりました。もちろん自分の生活にもっと生かしたい活用したい気持ちがあるです。何より自分の生活に活かせることができる勉強ですが、学習も力になります。勉強で得た知識が自分の生活に直接成長することであれば、配慮者も等しいです。出題される税理は全部で2種類あります。自分が判断されている税理も含めて解像で楽しみながら勉強でした。なんだ、頼むようには人生作用があることも勉強と思えばつまらないと思ってしまいます。しかし自分の生活に関係する知識だと思えば、なるほどという感動を伴いながら勉強を進めることができます。なんだ、はたくさんの理由が含まれているため人生作用がある。でも、レナモットには光力性のアレルナが含まれているため、管理してたのは紫外線にならないこと。水とマジュアルの香りは、ギリシャマイの脈々で与えられた香りと言われている。どの声も、なるほど、そうなんだと、いちいち感動しながらの勉強です。言葉や、ここがそういうのは具体的に想像できないので、楽しくて、出かけて、体や香りを確かめました。今回は、アルマという分野での勉強です。しかし、どんな分野だろうと、自分の生活に立つためと考えることは、勉強を楽しむ上で重要な点です。英語、国語、建築学、気象学など、どの分野でもそうですが、何か生活につながるものです。そのつながりを見せて、生活に立つと思えば、やりもできます。勉強は生活を結びつけると楽しめます。生活に立つために勉強する。勉強が好きになる30の方法。その3、友人の相手にするより自分の相手にした方が勉強は楽しくなる。競争相手がいると、自分の相手の効果があり、やりもにと思えています。そういう効果があるのは事実です。一時的に成績アップにつながることでもあります。しかし、一時的に今よくても、ならずりという面では、あまり進めていることではありません。何しろ、担当とそうするのは本当に疲れます。あの人より自分は上、あの人より自分は下と、上下で昇格で見てしまうようになります。とくと、場合によっては、せっかくの友人となっても、得点の争いによって、栄光を及ぼすこともあるでしょう。いざ、勉強の効率を高めるためとはいえ、友人と得点の競争を始めると、使いやすくなります。楽しく勉強をするためには、競争相手を友人にしてはいけません。自分と競争するのです。周りの友人の相手にその競争をすると、比較になりますが、自分と競争すると、成長になります。自分は本気になればどれだけやるかと、今までの自分を超えようと思えると、勉強が減るようになります。できた自分に対して自信をつけることができます。注意しな、神ではなく自分に向いていますが成長になるのです。ゲームの RPG がなぜ面白いのかというと、今までの自分を超えていくゲームだからです。だから、そうにもない RPG も私たちは楽しみながらプレイを長続きさせることができます。他にも社会勝利すると、一時的評価があってもすぐ疲れます。自分も社会勝利すると、長続きするように楽しむことができるのです。競争は友人より自分とする。勉強が好きになる30の方法。その4、勉強はゲームとして考えると楽しくなる。勉強のスコアをゲームのスコアと考えてみましょう。勉強イコールゲームと考えてかまいません。テレビゲームでは少しでも高得点を目指して一生懸命になります。その気持ちを勉強に向ければいいのです。少しでも早く、少しでも高得点を、少しでも覚えやすく、少しでも忘れにくく。ゲームとして考え始めたとき、つまらないと感じる勉強の中に面白さが生まれてくるようになります。少しでも早く、少しでも覚えやすくなど、工夫を出して勉強するとき、必ず得点に反映されます。数字として目に見えたとき、成長が体感できるのです。勉強の面白さは自分の成長を実感できるときです。勉強はとても正直です。すること、得点に直結します。勉強はゲームと考える。勉強が好きになる30の方法。その後、勉強は自分の習慣です。勉強を自分の習慣にしましょう。勉強という札を通すと自分がどんどん見えてきます。様々な困難の前で勉強は本当のあなたを教えてくれる先生です。私は部屋で勉強できないタイプなんですが、それを知ったのは勉強がきっかけでした。部屋の中で勉強をしていると眠くなったり集中できなかったりします。きっと自分はそもそも勉強ができないタイプなんだと最初は思っていました。できない理由は考えず自分の出来は嫌なのに悔しがっていました。しかし、ある日教師がきっかけでそこで勉強することになります。そこで全く違う自分を発見します。そこに行こうが実質で思って勉強するようにタイプに集中できて頼むのです。勉強ができなくて悩む。部屋で今勉強しても集中できず眠くなる。担当を変えて勉強してみる。そこで勉強した方が体力を投資。図書館コーヒーショップを利用してそこで勉強するように対策を取る。勉強ができるようになる。その他様々な試験勉強を仕事の時も活用できる。このように勉強を通して自分の知識を確認し、対策を考えます。私の場合は勉強をするために、そこで勉強をすればいいという対策を取ったことで非常に思い始めました。きっかけは勉強ができないという証明です。勉強でつまずいて対策を取ったことで、部屋では勉強できない性格を失います。性格は変えようと思っても、なかなか変えられません。自分の性格をそのままにして対策を取ったわけです。単なる勉強の仕方に限りません。自分がどのような科目を得意とするかも、勉強をしてみて初めて分かります。英語では少し勉強すれば高得点を取れたり、数学はいくら勉強しても得意になれなかったり、そういう経験はありませんか。私は機械関係の勉強では昔からよくできていました。理科の授業でも勉強に関わる話になると相性が良いため辛さを覚えます。機械関係が不利であることをし、それを自身ながら関連している仕事についています。そもそも相性がいいですが、仕事が良いのも当然です。自分の仕事で仕事をやらないように、自分の仕事で職業の選択もなくできるようになるのです。自分の仕事からコントロールの仕方があります。勉強ができなく仕事やれないなど、自分の仕事でどう対応すればいいのかがわかるのです。まず、知るべきは自分です。自分の仕事に勉強という札を大いに活用するべきなのです。勉強を通して本当の自分を発見する。勉強が好きになる30の方法。その6、できなかった理由を自分のせいにすることが楽しくなる。勉強ができない人には決まって次のような言い訳があります。生まれつき頭が悪いから、嫌な運動だから、勉強は面白くない。たまたま難しい問題があるから、勉強時間がなかったら、確かに言い訳のないような筋を取っているのもあります。しかし、言い訳して本当にそのしているのは自分です。自分の見ているところがあったのですが、言い訳だけで忘れてしまうのは成長のチャンスを逃しているからです。うまくいかなかったら、それを自分の見ているところの発見と変えて成長につなげることです。できなかった理由を他人のせいにすれば、他人が成長するために自分の成長にはなりません。できなかった理由を自分の中から発見するとき、成長になり、勉強することが楽しくなります。勉強を通して自分の中に絡めていくことに要せば、これほど素晴らしいものはないのです。できなかった理由を自分に向ける。勉強が好きになる30の方法。その7、どんなに勉強外の人も社会人になれば勉強がしたくなる。学校の勉強は強制です。小学生の勉強では社会で必要な基本的な勉強ですから、まだ分かります。しかし、大学で勉強するような何回もあるものは本当に社会で必要なことというと分かるようになります。学生時代は学校のルールに従わなくてはならないので、やむなく勉強するしかありません。どんな勉強だけでなく、どんな勉強までしなくてはならず、できるだけ高得点を目指すため精神的な苦痛が伴います。できなければ叱る。できればもっと高得点を取るように頑張る。終わりなく常に苦しみが迫ります。しかし、学生の頃にどんなに勉強外の人でも社会人になれば必ず勉強したくなります。学生の頃はあるようになることになった勉強も社会人になれば、勉強が好きになってしまうのです。社会人になってからの勉強は直接自分の身に入っているからです。勉強すればそれだけ物事が分かるようになり、その点が直接自分に入っていることが感じられます。また、勉強すれば自然に起こりやろう、剣を察したり、されたりできるようになります。だから、勉強が面白くない好きになってしまうのです。どんなに勉強が大事な女の子でも結婚して子供を産めば必ず進んで勉強するようになります。今夜に行って、一生自分のお金で支払って、購入し、必死で勉強するようになります。自分の身に関わることや、子供の成長のために直接必要な知識になりますから、親は勉強がしたくなるのです。社会人になれば、とにかくたくさん勉強したくなります。育児だけでなく、お金や社会、仕事の勉強など、自分に関わることは内容が自分に入っているため、学びたくなるのです。社会人になり、勉強が好きになる。勉強が好きになる30の方法。その8、学校で勉強は何もならない。 勉強は自分と生活と人生を向上させるためにするものです。ただ、試験だけを受け、順位を決めるだけが大学診断の方法ではありません。学校で学ぶことは社会に出てからも必要な知識が多い。気づかないことでいつの間にか生かされています。例えば、生物なんです。一見、無駄と思える生物の知識は確かに社会に出てから頻繁に活用する知識ではありません。細胞分裂の仕組みや DNA、ミトコンドリアなど人との間ではなかなか登場しない話です。しかし、その仕組みや学びが前提としてあるから、新聞、雑誌などの記事の話についていけるようになります。学校で学んでいなければ、この話は初めてというところから始めなければなりませんね。なるほど、と、うなずけるのは学校で学びが前提としてあるからです。知らず知らずのうちに学校で学んだ知識は社会に生かされています。学校で勉強を一生懸命にした人と社会に出てからも世の中の流れを掴みやすくない仕事への応援と与えるのです。学校の勉強を一生懸命にする。勉強が好きになる30の方法、その9、学校と学びを凝縮させた場所はない。学校と様々な経験ができる場所はありません。一つの校舎の中で様々な学校の勉強を受け、先生や友人との人間関係さえも学べる場所はありません。学校という名前が付いているだけに、その中で学べるのはすごいものがあります。まさに人生に必要な基本的な学びを凝縮させた場所なのです。そんな学校がつまらないわけがないのです。私は学校がつまらないという人はもったいないと思います。その素晴らしい運転に気づいていないだけです。そういう人と社会に出てから、あの時もっと勉強しておくんだったと後悔することになるでしょう。学生時代を終えた社会人は学生時代が運気でよかったな、もっと勉強しておくべきだったと言います。あなたの両親、社会人の知り合いなど聞いてみればいいでしょう。学生時代は一生懸命勉強した方がいいというアドバイスがありますです。往々にして学生のうちはその運転は気づきません。学校を卒業して社会に出た時、どれだけ学校の世話になっていたのかと気づき、恋しない方に勉強したくなるのです。私は社会人ですが、やはりあの時もっと勉強しておくんだったと思っている人です。多分、どの時期に戻りたいかと聞かれれば学生時代に戻りたいと即興することでしょう。当時は辛い大変だと思っていた学校生活も今になって思えば考えてみるのです。学校を大いに活用する。勉強が好きになる30の方法、その10、自分の転職は学校のことでやっている。転職を見つけるきっかけは必ず学生生活のことにあります。学校では社会を学ぶことができますが、そのことで転職に関係する自信があるはずです。学校といろいろ勉強をする場所はないのですが、自分の転職に触れる勉強を一切していないというはずがないのです。自分では転職を一切していませんから、これだと気づくことができません。しかし、後からになって、そういえば不思議とあれでは得意だったなということに気づきます。自分が何者かを知るためには、様々なことに挑戦してみましょう。成長の未来を見ることで才能に気づくことができ、転職をしていくことになります。私は学生時代から作文だけは得意でした。特に感想文は得意でした。各自の教えないにもかかわらず、会社人の次から次へと書くことが思いつき、何よりも早く書き終えてしまいました。文章を書くことが分からなかったので、作文という宿題を与えた私はさっさと終わらせるようにしか思っていませんでした。今になって考えると、自分には書く作業が向いているということだったのです。不思議と作文がつらつら書ける自分は転職に触れる時間でした。私は文章を書き仕事をしていますが、学校の作文の宿題を延長しているようなものです。私は全然頑張っていないのです。ただ、今までの自分がしているだけです。苦しさに楽しさがあります。私はこれが本当の自分なんだと思います。そもそもそういう性格としてなるのですが、それに従った生き方をすることが自然であり、無理はありません。転職を見せるために、まずすることは学校生活を十分に楽しむことです。自分にとって仕事できる勉強や分野が必ずあるはずです。その仕事できる分野を見つけ出し、そこから本当の自分、転職を知るきっかけにしてしまいましょう。学校で転職を見せる。勉強が好きになる30の方法、その11、本当の自分を見せて、花の花は生まれたその瞬間から将来になるであろう姿があらかじめ決められています。バラの花からは将来の花が咲くことがあらかじめ決められています。ひまわりの花からは将来ひまわりの花が咲くことがあらかじめ決められています。元々は性質を変えることはありません。バラの花からひまわりの花が咲くことはありません。ひまわりの花からバラの花が咲くことはありません。これが宿命です。宿命です。花は本来の自分に従って今までの自分を最大限に発揮しようとします。宿命を生かした方は本当の自分ですから美しく輝いています。花の花と同じように人間にも生まれた瞬間から与えられている性質があります。性別、身長、性格、家族構成などです。これは生まれた瞬間から決められています。後から変えることはありません。変えようとするのではなく、それに従った生き方をしようとすればいいのです。本来の自分を見せて最大限に発揮すれば才能になります。花のように自然に美しい生き方ができます。しかし、植物は間違いませんが、人間は間違いないのです。よく働いているからです。かっこよくなりたい。お金持ちになりたい。私は綺麗になりたい。人間は本来の自分を無視して自分ではない自分になろうとします。しかし、絶対に自分は自分以外にはならないのです。バラがひまわりになるまで自らに生まれたりすることができても、本物のひまわりになってしまうことはありません。バラは本来の自分を無視せず、今までの自分を自分にして生きようとするから美しいのです。人間も花にならなければならない。本当の生き方をするために必要です。美しい生き方をするためには、人間もまず予防して本来の自分の生き方が必要です。本来の自分を見せて美しい生き方をする。勉強が好きになる30のこと、その順位、何かの攻略するすれば社会を攻略するすべに続く。勉強には困難なものです。難しい問題に厳しい変化に記憶を記するための方法など困難を攻略するためには知識だけではなく知恵も必要です。暗唱、効率の良い覚え方、難しい問題の解き方、時間のやりくり、情報収集の仕方、友人からの情報収集、モチベーションの管理、こうしたことを駆使しなければ大学受験は乗り越えないようになっています。受験は知識の勝負だけでなく知恵の勝負でもありません。もちろん学生時代に培ったこれらの知恵は社会に出てからも通じます。勉強を乗り越えるために働かせる知恵は社会に出てからも十分活用できる知恵になります。学生時代は自分で発見し、経験し、身につける準備期間と思っているでしょう。様々なことに対して、また失敗も許される学生時代はまさに黄金時代です。私の場合、学生時代に培った勉強法は社会に出てからも大いに活用しています。というより本質は同じなのです。覚える対象となる知識は異なっていても覚えるための知恵は同じです。学生時代に知った効率の良い勉強の仕方は効率の良い仕事の進め方に続いています。勉強をしようとするモチベーションの管理方法と仕事をしようとするモチベーションの管理もまた同じです。学生時代に勉強を通して困難の乗り越える知恵を身につけておかないと社会に出てからも要することになります。何かの攻略するすれば社会を攻略するすべに通ずるのです。学校の勉強を通して困難の乗り越える知恵を身につけておく。勉強が好きになる30の方法、その13、勉強をして友人と仲良くなる。勉強をしていると友人と遊ぶ時間がなくなるというのは嘘です。予備校、学習塾では人と人と長い友人になり仲良くなります。勉強が引っかかりない勉強を通して友人と仲良くなります。私が学生の頃、同級生とは頻繁に情報交換をしていました。参考になる参考書を知っている。何かこいつのいい覚え方ないかな。この問題の解き方は知っている。自分の知っていることはもちろん相手に教えますし、相手からも自分の知らないことを教えてもらいます。友人には友人の情報収集を終えたら知恵があります。私が本来書き込んで認識ではない情報を代わりに友人が調査してくれているのです。友人によって得られる情報は時間や労力の節約になります。こうしたやり取りをしていくうちに次第に友人と仲良くなります。コミュニケーションの量が増え、助け合える関係になりますが、勉強を通して得られる友情があります。友人と情報交換をしながら一緒に勉強に向かっていけば学力もない友情も得られるのです。勉強を通して友人と仲良くなる。勉強が好きになる30の方法、その14、勉強は人生の近道。勉強しなくても生きていきます。勉強しない方が楽に思います。しかし、本当は勉強した方がもっと楽に生きることができるようになります。人生の近道を通ることができるからです。心や英語の勉強をしていないと、暗号の中に辞書をしなければなりません。時間も労力も必要であり、何より面倒です。しかし、勉強をしてあらかじめたくさんの暗号を知っていると、一時、辞書をして面倒から解放されます。時間と労力を大幅に節約できます。この早読みのような知識と知の吸収力が高まることでしょう。社会の勉強をしておかないと、世の中はどうなっているのか理解できません。社会には、今やその前の中で私たちは生きています。あらかじめ、ルールを知っておかなければ、将来社会人として生きていくことが難しくなります。なぜ、税金を払わなければならないのか。払った税金はどこへ行くのか。健康とは何なのか。こうした勉強をしようと新聞を読みやすくなったり、テレビのニュースに聞くことができたりするのです。時には、理性を予想して対策を立てることもできるでしょう。健康の勉強をしようと自分ならではを病気を未然に防げます。健康の良い食事、健康の悪い食事など知識がある方がいつまでも健康で長生きすることができるようになります。勉強がないというのはもったいないことです。勉強をしない方が確かに楽ですが、勉強した方がもっと楽になります。勉強は人生の近道なのです。たくさん勉強をして人生の近道をする。勉強が好きになる30の方法、その授業、お金持ちは宝くじより勉強になる方がいい。宝くじでお金持ちになろうとする人がいます。一攫千金を狙おうと宝くじを買います。確かに宝くじで大当たりすればお金持ちになります。しかし、そうは言っても宝くじは確率の世界ですね。大きな金額になることは宝くじもとても低くなります。まさに運の世界です。自分の人生をそんなの世界で勝ちにかけて本当にいいのでしょうか。運の世界に頼るより自分の努力に比例してお金を儲けるほうが賢いお金の稼ぎ方です。努力に比例してお金を稼ぐことは単純なことです。一生懸命に仕事をすればいいのです。仕事を真面目にしていれば努力に比例してお金を稼ぎます。お金持ちになる人は必ず自分の仕事を一生懸命にしています。いえ、もっと大金を稼ぎたいんだ。もっとお金を稼ぎたい人は仕事を見加えさらに勉強をすればいいのです。勉強すれば努力を少なくしてたくさんの仕事を探すことができるようになります。勉強すれば賢くなります。その賢くなった頭を使って仕事を複数すればさらに仕事の質を共に向上して評価もされることになるでしょう。結果として給料も向上します。宝くじは運の世界ですが、仕事は自分の努力次第の世界です。 弁当も自分の努力次第の世界です。運に頼るより自分の努力で確実にお金を稼ぐ方が賢い生き方なのです。弁当をしてお金持ちになる。弁当が好きになる30の方法。その16、宝くじは当たらないが儲からないが当たっても儲からない。お金持ち、そんな人はどんな人を想像しますか？テレビや雑誌などでお金持ちの特集をすることがありますが、登場するお金持ちは決まって仕事を一生懸命にしている人です。不審と宝くじで当たったお金持ちがメディアに登場することはありません。仕事をして普通に働いておくお金を稼げば、累進課税により税金を持っていかれます。お金を稼いでも稼ぐ金額が多くなると税金も支払いますから、なかなかお金持ちになれない世界です。しかし、宝くじは税金が支払いない所得、非課税になりますから、そのまま自分の収入になります。宝くじで当選すると自分の収入になるので、お金持ちの特集に登場してもおかしくありませんが、一度も見たことがありません。不審だとは思いませんか？実はこれにはある仕組みがあるのです。こんなことを聞いたことはありませんか？宝くじで当たったお金は水のように使ってしまう。宝くじは努力せずして儲けたお金です。故に使うときも大胆に使ってしまい、すぐなくなってしまうのです。一億当たれば何をする？と聞けばすぐ仕事を辞めて遊びまくると言います。仕事の業務しないで自分の泣くことを忘れた人間が果たして本当に素晴らしい人生を歩むことができるのでしょうか。私は現実の世界でそうした話は一度も聞いたことがありません。見たことがあるのはテレビやドラマ、漫画の世界です。テレビやドラマ、漫画ではあなたが見られていますが、現実は違います。しかし、自分が一生懸命に働いたお金は違います。汗水流して稼いだお金は気持ちが持っているだけに使うことも慎重になります。節約意識が強くなり、本当に必要なものとしてお金を使わなくなります。確かに自分で稼ぐ方が金額は小さいですが、大胆に使うことがありませんから、結果としてお金がなくなるのです。たとえ宝くじで大当たりしてもお金がなくなってしまう場合になるのです。当たらなければ儲からないが当たっても儲からないという罠に多くの人がはまっています。弁当して世の中の事情を知っている人は早い時期にこの事実に気づきます。宝くじで儲けるより一生懸命弁当と仕事をして稼ぐ方法になるようになります。一生懸命弁当して一生懸命仕事をする方がお金持ちの近道になるのです。宝くじより一貫の仕事を一生懸命にしてお金持ちになる。弁当が好きになる30の方法。その17、進んでする弁当は面白い。強い弁当はつまらなくなる。弁当はただ辛いという単純な話ではありません。何より大切なことは弁当しようとする気持ち、大半重要なのです。気持ちの状態によって弁当の2通りに分かれます。1、自分から進んでする弁当。2、単価が自分から進んでするのか、それとも単価が進んでする弁当なのかによって、その身につく具合には大きな違いができます。本当に身につく弁当は自分から進んでする弁当です。興味や関心に正直になっていますから、頭も痛いやすくなります。当然、成績の伸びも早い。しかし、単価が調整される弁当はやる気がありません。窓を知りたい興味がある気持ちがない状態で机に向かい教科書と並べっこしていただければ頭に入らないのです。本当の弁当とは気持ちがある弁当です。窓を知りたい興味があるという気持ちがない自分から進んでする弁当のことです。たとえ学校のない科目でも、受験勉強のない科目でも、自分から進んでする弁当の方が、はるかに自分のためになります。やらせる弁当から進んでする弁当へとスイッチを切り替える。弁当が好きになる30の方法。その18、暗記はすぐ忘れる。理解は一生忘れない。弁当して成績が上がらない人には共通点があります。暗記をして勉強しようとしていることです。テストで勉強することは今どれだけ覚えているかわかりませんが、勉強するときに暗記に迷って勉強しようとします。今の暗記は繋がりがありませんから、すぐ忘れてしまうという特徴があります。一方、勉強して成績も成績が上がらない人は理解をして勉強を進めています。なぜ、何かという問題につながりを持つことで覚えようとします。勉強を追いつくすべきの根本は暗記ではなく理解です。勉強ができない人は暗記による勉強だけをしては理解をして覚えようとします。その差が強くなさらに成績に反映されてしまうのです。理解して覚えられないのです。私はコンピューターの仕事をしていて、サーバーを使うことが知らされます。エレスというコマンドではカイラに掃除されます。エレスイコールカイラに掃除と暗記して覚えてしまうのですが、多少覚えたではありません。私の場合、なぜカイラ掃除にはエレスなかったものを持って調べてみました。するとエレスというのはエレスイコールエレス思い出すときは、理想としたエレスイエレスというふうに覚えると、もう忘れなくなります。つなげて覚え、理解が止まった記憶の方が忘れなくなります。理解は忘れないのです。記憶は暗記より理解をして覚える。弁当が好きになる30の方法。その19、弁当をしておかないと親として示しなさなくなる。弁当は親子関係も影響します。子供から親にと聞かれたときに分からないと答えてしまう親は答えして示しなさなくなります。質問に答えられない親を見て子供は答えしてしまうのです。弁当をしていると子供からの質問も答えられるようになります。子供の中で頭が良くなるのも人に親しないと言っても過言ではありません。賢い親は賢いことを指します。育て親が賢いと子供からの質問や疑問に答えることができ、子供の成長が早くなるからです。お父さんお母さんは子供に勉強しなさいというふうになれば自分が勉強することです。お父さんやお母さんが勉強している姿を見て子供も勉強しようとする気になります。子供は親を真似しようとします。親が勉強していると子供からの質問にも答えられるようになります。自分が勉強しないくせに勉強しようと答えられるよう子供は尊敬できません。子は親を真似しますから子供に成長してもらいたければ、まず親がしっかり勉強しておくことが大切なのです。まず親が勉強する。勉強が好きになる30の方法。その20、お化粧だけではない。勉強すると表情が明るくなる。勉強していると表情が良くなります。自信に満ちあふれた明るい表情になります。勉強していると知らないことが少なくなり、物事に精通するようになりますが、自信がついてくるのです。わからないことがあれば堂々としてしまい、恐怖心になりますが、知っていることは堂々とできます。それは顔に現れ、表情に現れます。テーブルの名を知っている人と知らない人とではどちらがかっこよく映るかですね。知っている人の方が手前よくてかっこよく見えます。堂々とした態度になり、明るい表情になります。表情を明るくするためにポジションに迷ったり、ファッションに迷ったりします。もちろんポジションとファッションでも明るくなりますが、勉強することでも表情に変化が現れるのです。ポジションとファッションの中でも見なくことに対して、勉強は内面も見られます。内側から溢れる自信により表情が明るくなるのです。勉強で自信をつけて明るい表情になる。勉強が好きになる30の方法。その11、体力も精神力もない人は勉強で上手い場合。体力なく精神力もない人は自分は何て恵まれていないんだとなります。確かに一つのようです。生まれつき体力も精神力もある人がいます。そういう人は体力のある故に徹夜も乗り越えるし、集中力もある故に成績もあります。体力や精神力もある人は言うまでもなく全て乗り越えるんです。しかし、生まれつきの勝負なので本当に全てがなってしまうのでしょうか。実は体力も精神力もない人が体力も精神力もある人になることがあります。それが勉強なのです。勉強をして賢くなれば体力と精神力がなくてもそれを生まれます。勉強すると心と体の使い方が真ん中です。工夫ができるようになるということです。賢さは体力と精神力を超越します。自分の特徴し、その特徴になったことと体の使い方をすれば体力と精神力があるように考えます。些細な頭の使い方次第なのです。私はいつも朝早くに起きて行いますが、私にスイングスでも早起きできるとしながら育っているからではありません。単純に寝る時間も早くしているから、起きる時間も早くできるからです。夜は朝も夕方も多くて、執筆作業に集中できないから、集中できるように作業時間のうち、そのために悩んでいるだけのことです。自分の個性と正確をし、どうすればいいのかと、創作をした結果、見つけ出した正確スタイルです。ちょっと考え方を変えて、自分に合った正確スタイルにしているだけです。もちろん、手つきが悪い日もあります。そうした時には、電話に電話を連絡する副業者にリラックスができるようなものを使ったりします。他の人の正確スタイルを参考にしたり、睡眠について、勉強したり、体温について学んだり、勉強した結果です。体力や精神力がなくても問題ではないのです。体力や精神力がなくても自分に合った作業を勉強することで見せて実行すればいいのです。体力も精神力もない人はそれだけの勇気を与えてください。出すことは必ずあります。体力も精神力もなければそれをなることを勉強して見つけ出してほしいのです。勉強して賢くなれば自分の勝手に体力と精神力を補うことができるのです。体力精神力もない人は勉強で補う。勉強が好きになる30の方法。その12、勉強すれば昇進も早くなる。社員ではまず社員からのスタートです。新人として同期に入った方は初めこそは同じポジションに就きますが、時は次に連れて繋いができます。昇進のない人といつまで経っても昇進できない人と見られてしまうのです。この時代はなぜ出てくるのかというと、勉強してきたかどうか見られているのです。学校で勉強だけではなく、社員に出てからも継続して勉強を行ってきたかどうかが大切なポイントなのです。生き残りを分けた勝負では最後に勝つ人は勉強してきた人だけです。平社員としてのポジションは一見、だんだんポジションと思うかもしれません。まだ若い頃はいいのですが、年を取ってからはそうもいかなくなります。先輩としても示しなさなくなるからです。経験もないもあるはずの先輩がいつまでも平社員のままというのは勉強を誘っているからです。若い人こそまだ有罪ですが、勉強を誘い続けてきた人は会社に向かっている状態になります。企業内部職務を行うときまず手を抜くのは仕事のできない人からです。応援して年齢が高くお金が高い仕事のできない社員はまさに大会長になります。立派な先輩とは偉そうにしている人のことではなく、仕事のできる先輩のことです。継続的な勉強により仕事を素早く話している姿を見せることが先輩としての仕事なのです。勉強をして立派な先輩になる。勉強が好きになる30の方法。その13、体験や経験という勉強は心の駆け出しをする。勉強とは駆け出しと言い換えることができます。川の向こうにある理由がなくても分からない。駆け出しをすると足を踏み入れることができなかった世界で進むことができるようになります。勉強すれば今まで見たことも感じることもなかった体験や経験もできるようになります。川の向こうの理由はどのような世界が広がっているかわかりません。 自分には大したことのない世界であったり、あるいは思わぬ世界に広がっていたりするかもしれません。もしかしたら川の向こうにある世界の方が自分に合っている世界かもしれません。まず、架け橋を作って川の向こうへ渡れるようにしなければ先に進めません。勉強することは架け橋を作って今まで足を踏み入れたことのない世界へ飛び込んでいくことです。自分には大したことのない世界かもしれませんし、もしかしたら自分に合う世界かもしれません。架け橋ができると、こちらの向こうの向こうになくなります。あなたは新しい学びが一つにつながり、一体化するということです。たくさんの勉強をするということは、たくさんの向こうつながり一つになるということです。勉強すると人の気持ち、考え、行動が理解できるようになります。それは相手には経験という勉強によって相手の心に架け橋ができ、渡れるようになったからです。心の橋ができ渡れるようになれば、今まで見なかったこと、わからなかったことが理解できるようになります。勉強して架け橋をする。勉強が好きになる30の方法、その14、才能ある人と努力が必要。生まれつき運動神経がいい人、生まれつき困難の才能ある人、生まれつき話をするのがない人、運動神経がいい人はスポーツ選手として活躍できる人になります。音楽の才能ある人は将来ミュージシャン、作曲家、作詞家として活躍する可能性があります。話をするのがない人は笑い芸人、落語家、アナウンサーといった道もあるでしょう。先天的な能力は私たちは一般的に才能と呼びます。才能と聞くと努力や勉強もせずに何でもできるというふうに思う人がいます。ここを勘違いしている人が多いのです。本来才能のある人は社会と人と活用できるために普通の商業に勉強と努力をしなければならない宿命が続いています。生まれつきの才能というだけで楽でいいな、運がいいな、羨ましいと思うのはありがたいです。才能とは他の人より少し伸びが早いというだけの話です。さらに人と社会のために活用できるようになりますが、膨大な勉強と努力が必要です。本当に大変な人は最後の人のことなのです。世界的に有名な元世界研究チャンピオンであるマネオ、あるいはボクシング指導士の大人物の勝利です。超4枚8枚を指すことは、マネオ、あるいは彼のボクシング才能を形容してきたことです。あるいは自分が正直に恵まれた才能を持っていたこと、努力が必要だと言いました。素早くフットワークを強さに恵まれた才能を持っていたんですが、素晴らしい点は最後に恵まれなかったことです。才能があるからこそ社会と人のために伸ばし、生かせたため、正直に努力と苦しみの道を歩むのです。才能のある人と伸ばしていかすために正直に努力をする。勉強が好きになる30の方法、その15、全ての勉強は必要。自分は運動で進学するか勉強はしなくていい。スポーツ推薦で進学する人がよく口にすることです。恥ずかしながら私も学生時代同じような言葉を口にしていた人間の勝利です。高校1年生の時に体操だったので運動で大学で進学しようと思い、勉強の時は向いた時期がありました。自分が社会人になると運動で進学するか勉強はしなくていいというのは勉強次第であることに気づきます。全ての人に勉強は必要であるということが分かったからです。社会人として世の中の仕組み、何らかの勉強して最低限抑えておかないと将来苦労することになります。社会では社会のルールがありますお金、仕事、人間関係、常識、マナーなど繋がりません。全ての人は社会人なのですが、社会の勉強は必要です。無視をしようと思っても必要がありません。社会の中で生きているのですが、その中には従わなければなりません。長い半数人間はそれぞれの苦労が続いています。勉強していないと他の最下の業者に人の気持ちも理解できないため人間関係が悪くなったりします。勉強していないと社内外に関わらない反社行動に進んでしまい、業者の道を歩んでしまうことがあるのです。そうなると結果として損するのは自分です。勉強しないと仲だと思い、勉強しないままとになると全ての人に勉強が必要ではないかと気づき焦るのです。全ての人に勉強が必要となるのです。スポーツ推薦の人も最低限の勉強はしておく。勉強が好きになる30の方法、その16、確率の世界ではなく努力の世界で勝負しよう。あなたは確率の世界の住人ですか、それとも努力の世界の住人ですか。ただしは確率の世界ですが、勉強は努力の世界です。ただしは確率ですから必ず報われるとは限りません。しかし、勉強は努力の世界ですから、すぐすぐ報われるという正直な世界です。将来の収入額と真剣に考えるなら、ただしによる確率より勉強による努力に頼った方が確実です。勉強した分だけ知識、知恵、技術を習得でき、将来仕事をすれば自分で稼げるお金をコントロールできます。その方が、ただしで大当たりを当てる確率より高いのです。自分の努力次第で確実に収入につなげることができるのですが、これと恨みを感じることもありません。努力とお金がつながります。私は今、コンピューター関係の仕事をしていますが、社会保有者は技術業として給料が向上する仕組みがあります。コンピューターには様々な資格があります。一定の技術を習得している少年が資格を持っていると、それに従って給料が向上するのです。一つの資格である収入額も資格が強くできれば、なかなか伸びなくなります。当然、社内での評価もあり、初心者がさらなる収入額になりますが、自分の勉強した努力次第で収入額もありますから、勉強の努力の世界でありません。確率の世界より努力の世界でできる人は他の人にありません。確率の世界より努力の世界でできる。勉強が好きになる30の方法、その17、強制させるから勉強が嫌いになる。学校の勉強はなぜ嫌われるかというと、時には社会的気持ちのこともありは、そもそも興味のない勉強もあります。しかし、そんな子供の気持ちは無視して、無理やり勉強させたら子供たちは勉強外になってしまうのです。勉強そのものが悪いのではなく、そのさせ方に問題があります。往々にして勉強外になっている人の親は勉強熱心な親が多いのです。親は頭がいいですから、子供に自分の考えや教えを強要します。勉強の熱心に差し入れ、それを子供までを教えようとします。こうしなければならない。こうでなくてはならない。この話によって子供は失敗してしまい、ますます勉強が嫌いになってしまうのです。勉強が嫌いになってしまうのは強制させたらいけないのです。あなたの勉強は強制になっていませんか。勉強を強制させないようにする。勉強が好きになる30のこと、その18、自分の才能を伸ばす勉強ほど有意義なものがない。全ての人には潜在的に自分の生かしたい欲求が備わっています。いや、将来なぜ、ひまわりの種からひまわりの花が咲くかというと、自分が生かしたいからです。ひまわりはひまわりらしく生きて、個性を全うして一生生きたいと思います。だから、ひまわりは間違っても、バナナやコスモスの花になろうとせず、個性を咲くとします。他の存在になろうとしては、本当の自分ではありませんから、なろうとしないのです。魚は魚らしく生きようとする。松の木は松の木らしく生きようとする。自然の動植物は全てそうです。自分らしくの生き方は自分の存在が最も輝く生き方です。本来の自分が最大限に表現されているのですが、自分にとって最も有意な生き方。動植物だけではありません。その本来の自分を生かしていきたいという気持ちがあります。本来の自分が最大限に発揮されることは嬉しいことはありません。ひまわりは、ひまわりらしく大きな花を咲かせているとき、最も喜びに満ち溢れている姿です。しかも、本来の自分を最大限に発揮していることが最も大きな喜びになります。しかし、人に限っては、頭だけが大きく発達してしまったので、物事を頭で考えるよりは、損得で動くようになりました。所有や財産、地位、名誉、肩書き、多くの誘惑に惑わされ、本来の自分を失う人が多い。本来、備わっている自分を生かしたいという気持ちが安全になっています。勉強とは、自分の自分らしく、もっと個性を増して大きくするためになります。進学のため、就職のためというのは、後から人が追加した概念です。それこそ、夢や欲を抱いて、自制心を失っている状態です。本来は、個性をもっと伸ばし、自分を最大限に発揮するために勉強します。なぜ、磨き方はたくさんの記事を書いているのかというと、これが本来の自分を生かす生き方からです。昔は考えたことを文章として表現するのが好きであり、得意です。得意な分野をさらに伸ばして、もっと皆さんに後から勉強します。仕事はそのものも、ああいう経験は全てこの高みを目指すといっても過言ではありません。ネタができればさらにたくさんの記事が書けるようになります。得意な分野を抑えることができ、さらに能力を発揮できるようになる。本来の自分、本当の自分をもっと生かしたいために勉強しています。たくさんの経験をしてもらい、より良い記事が書けるようになれば、これほど嬉しいことはないのです。自分らしく生きるために勉強する。勉強が好きになる30のこと、その19、知識と体験の両方があって初めてうまくいく。勉強が大事な人は頭で感じます。知識管理が増えてしまい、確かに頭は良くなりますが、全てを知識で考えてしまうため、今があっても実践がありません。自分は行動しないように将来を伸びるようになります。一方、体験管理に対応した人は、経験の形についてもうまくことが表現できなくなります。行動するのはいいのですが、それをうまく表現できないというのももったいないことです。プロ野球で大成した人が必ずしも優秀な監督になることはありません。自分がやるべきものを説明ができないと他人に伝えることができなくなります。車の運転では体験だけが全てではありません。交通を覚えるために体験だけでなく知識も詰め込みます。しかし、知識だけ詰め込んでいても体験が止まっていなければ、車は運転できません。頭の中で運転できるだろうと思っても、今、ハンドルを握るとどうコントロールすればいいのかわからないのです。車の操縦者は筆記試験と実技試験の両方がありますね。両方に打たなければ運転免許がないという仕組みになっています。よくできているシステムです。本当に中古車の時は体験と知識の両方が必要です。片方だけは車の社員が片方しないようにうまく進まなくなります。知識と体験の両方の社員があって初めてうまく進むのです。知識の体験の人は体験を求める。体験の体験の人は知識を求める。勉強が好きになる30のこと、その30、知識実践が足りないなら問題は解決する。全ての勉強には知識と体験の両方が必要です。人づきあいで悩んでいる人は単純に知識がないか体験がないかのどちらです。知識があればどうすればいいのか頭ではありますが、体験がないと今度は体がなくてよくません。体験があれば実践ができていますが、知識がないためにどうすればうまくいくのかわかりません。間違った行動や選択をしてしまうことになります。人づきあいでは人とうまく接するための知識と体験の両方があって初めてうまくいくのです。子供たちは子供たちも不足していますから、よく検討します。自分中心で考えたり、相手の気持ちを考えたりするのです。またどうすれば相手に喜んでもらえるのかという知識も体験のないためにす検討になってしまうのです。子供は子供らしく知識と体験の両方を見せて人づきあいに向かいましょう。本の中で読んでいる人は本の時で得られた知識を持って、どんどん行動しましょう。せっかく得られた知識を体に染み込ませるために知識の次は実践をすればいいのです。 また、行動ばかりの人は知識が不足していますから、ちょっと小遣いは休憩して本を読んで知識を吸収する時間も設けましょう。行き当たりばったりの行動ではなく、小遣いのポイントを勉強して、事前に押さえておくことも時には大切です。あなたは知識派でしょうか、それとも実践派でしょうか。どちらが大切なのではなく、どちらも大切です。要はバランスなのです。この2つを組み合わせた知識実践が見ないのです。2つのバランスがなくすぎてこそ、悩むならない解決を行うのです。知識実践が見ない。勉強が好きになる30の方法、まとめ、その1、つまらない勉強の中から面白さを見せる。その2、生活に生かすために勉強する。その3、競争は友人より自分とする。その4、勉強はゲームと考える。その5、勉強を通して本当の自分を発見する。その6、できなかった理由を自分に向ける。その7、社会人になり勉強好きになる。その8、学校の勉強を一生懸命にする。その9、学校を応援活用する。その10、学校で転職を見せる。その11、本来の自分を見せて生かす生き方をする。その12、学校の勉強を通して困難の乗り越えを見せておく。その13、勉強を通して友人と仲良くなる。その14、たくさん勉強をして人生のチャンスをする。その15、勉強をしてお金持ちになる。その16、宝くじより普段の仕事を一生懸命にしてお金持ちになる。その17、やらされる勉強から進んでする勉強へとスイッチを切り替える。その18、記憶は暗記より理解をして終える。その19、まず嫌な勉強をする。その20、勉強で自信をつけてある表情になる。その21、体力精神力のない人は勉強で補う。その22、勉強をして立派な先輩になる。その23、勉強をして駆け出しをする。その24、才能のある人と伸ばしていかすために正直に努力をする。その25、スポーツ推薦の人も最低限の勉強はしておく。その26、確率の世界より努力の世界できる。その27、勉強を調整させないようにする。その28、自分らしく生きるために勉強する。その29、知識ばかりの人は体験を求める。体験ばかりの人は知識を求める。その30、知識実践が見ない。Thank you.